Thank you. Thank you. マタイ26章の26から29、とりあえず26だけお読みします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。アーメン。言わずと知れた聖餐式の場面でありますけれども、とは言いましても聖餐式という呼び名は後になって付けられたものであります。だから当時においてそうは呼んでないわけで、当然ながら杉越の祭り、あるいは杉越の食事として行われていたわけですね。で、その杉越の食事というのは本来はですね、それは出エジプト記によりますと定められた日のですね午後3時ごろに羊をほふって、その日の夜その羊の肉を食べる、それが杉越の食事なんだそうです。で、羊がほふられるというのは何を意味しているかというと、キリストの十字架の方であるわけですね。神の子羊であるキリストが十字架で死なれる、その血によって救われるという、そのことを示すのが杉越、すなわち出エジプトから始まっているわけですけれども、で実際のところイエス様はその、杉越の祭りのですね、羊がほふられる時間であるところの3時に十字架の上で息を引き取られたわけですよね。死なれたわけですよ。するとですね、これはこの今日の箇所のこの、杉越の食事ですけど、これ木曜日なんですね。イエス様が亡くなったのは金曜日の午後3時。杉越の食事というのは午後3時にほふった羊をその夜食べるんだと、それが杉越の食事本来のね。 ところがイエス様は金曜日の3時に死ぬのに、その前の晩の木曜日に過ぎ越しの食事をしているというのはおかしいじゃないかということになるわけなんですね。この話するとですね、長くなるので、この話だけで説教終わっちゃうので、はしょってはしょってはしょって、どういうことかって言いますとですね、この当時杉越の祭りにはたくさんの人が集まってきて人でごった返してたので、前の夜に、つまり木曜の夜にですね、杉越の食事をしても良いということになっていたんだというわけなんですよ。ですから木曜の夜ということはユダヤの日付から言えばもう金曜日始まっているわけですね。金曜日が杉越の食事の日だから、金曜日の夜か、金曜日の、もう土曜日に入るのか次はね、だからとにかく杉越の日であるということには違いないので、前日の夜に食べてもいいということになっていたというわけであります。それでですね、第1日目の夜に、この、日本で言うところの木曜日の夜に、この杉越の食事がなされ、翌日午後3時に十字架で死なれたということになってます。さてですね、そこでですけれども、この祭りというものは何のために行われるのかなんですよ。祭り、日本でもね、いろいろと祭りが行われているそうでありますが、踊るため、あるいは金魚をすくうため、昨日は土曜日、久留米で土曜夜市というのがあったそうなんですが、1ヶ月やるんですけども、やっぱり金魚すくうやるんですって。行ってないですよ、私はね、行ってないです。昨日はじゃなくて1回も、まだ1回も行ってないです。まだってこれから行くつもりなんですよ。とにかく祭りって何のためですかっていう話なんですけども、本来この聖書が言うところの祭り、その目的は思い出すため、あるいは忘れないため、そのための祭りであるわけですよね。何を忘れないように、それはもちろん出エジプトの恵みというもの、つまり子羊の血を塗ったその家は災いが来なかった、杉越したっていう、そのことを思い出すための祭り、それが杉越の祭りであるわけですけども、その出エジプトというのがキリストの十字架の型であるわけでありまして、すなわち神の子羊キリストの血潮によって、滅びという災いから救われるということの型で、杉越の食事というのはそういう意味があるわけですよ。よろしいですか。やがて来るキリストの十字架、その血潮によって救われるということのモデルであるわけですよ。でこの時イエス様が、さあ、私はこれから死ぬんだって、もうその時が来たんだと、杉越出エジプトが示しているところのキリストの十字架による救いというその時が来た、だからイエス様がおっしゃる、これは私の血だってね、これが私の血だって、つまりこの時からですよ。よろしいですか。このマタイ26章の26節から29節で行われているこの食事、杉越の食事、この時からイエス様によってですね、杉越の食事というのはもはや、記念、メモリアル的なものではなくって生きた契約となったんですよ。新たなる杉越の祭りとして制定されている、それが聖餐式なんですね。だから、ここにはマタイには書いてませんけども、イエス様は私が来るまで覚えてこれを行いなさいとおっしゃったわけですが、つまり忘れないためですよね。祭り、そうでしょ、杉越の祭り、新たな杉越の祭り、これから始まるからね、これのことを忘れないために覚えてこれを行えとおっしゃったわけです。するとですね、教会によってですけども、毎週聖餐式を行うという教会もあるんです。なぜ毎週なんでしょう。毎週しないと忘れるからですかね。そんなことはないと思うんですよ。例えば、 ククククククって笑ってるんじゃないんですよ。ク3、2が6っていうやつね、サザンが9っていうククですよ。ククを毎週1回暗唱しないと忘れるなんて人いますか、ね、今日はククの暗唱しないとな、忘れないようにな、イン1が1、イン2が2、イン3が3、イン4何だったっけ、忘れたって、そんな人いない。だって普段の生活の中でそれは使ってるから、もう刻み込まれてるわけでしょ。だから毎週やらなきゃいけないっていうのはちょっと忘れすぎなんじゃないかという気もする。そうしますと毎月1回っていうのはどうですかね。多くの教会は大抵は月に1回聖餐式をしているわけなんですけども、まあいいでしょう、月1回ぐらいならね、適当な回数なのかもしれませんが、ただ問題はその聖餐式の意義です。意義、何の意味があって月1回聖餐式をしているのか。まあ私が今まで聞いてきた話では、この聖餐によって罪を汚れを取り除くんだとか、キリストの清さに預かるんだとか、キリストとの深い交わりなんだとか、いろんなことが言われてきていると思うんですけども、でもですね、キリストとの交わりって私たちは今普通に毎週してるんですよね。賛美、お祈り、御言葉、これキリストとの交わりですよね。それじゃ足りないんですかね。聖餐式こそ本当のキリストとの交わりだということなんでしょうか。ということはですね、普段、聖書読まなくって、普段祈りもお祈りも普段しなくっても、月に1回聖餐式に出席さえすればもう大丈夫ってことになるんですかね。それはおかしいでしょと。そうしたら毎週礼拝する必要ないですもんね。ですから私が言いたいのは、聖餐式の本来の意義、目的は何なのかということなんですよ。私は今までそれについて正しくというか、きちんと誰からも教えてもらったことがなかったです。聖餐式の意味、意義、目的で、その聖餐式の原型であるところの杉越の祭りというのは年に1回しかやらないんですよ。でうちの教会は年、今は、まあ、大体年2回だからオリジナルに一番近いまあそんなことを自慢したいわけじゃないですよ、渋い顔しないでくださいあの本当の意味を知る必要があるんですよ。でないとなんだか意味も分からずに、なんか、惰性で行っているだけということはもう形骸化した信仰で、命のない信仰、あるいはもはやもう単なるルール、律法になってしまうかもしれないですからね。意味を知って行うことの方がより素晴らしいと思うわけです。そこで27節、また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった、皆この杯から飲みなさい。杯を飲んだ。実はこの杉越の食事はですね、杯ですね、一杯だけじゃないんですよ。4杯飲むんです、全部で。そう、みんな4杯飲むんですよ。ということはお酒強い人は10杯ぐらいいくんじゃないかと、そういうわけにもいかなくって、実はこの杉越の食事というのは現代的に言えばレストランのコース料理みたいな形で、最初は何、次は何ってこうきちんと決まってるんですよ。例えば最初は第一皿目は、お祈りとともに赤ワインで、その次に苦菜、それからあれっていろんな風にね、決まってるんです。がっちり決まってるんですよ。で全部で 10段階ぐらいあるんですけども、ですからですね、見ていただくと21節で皆が食事をしている時イエスは言われたってありますよね。食事してるんですよね。でそしてまた26節でまた彼らが食事をしている時って2回も出てくる。一体何回食事してんのって思うわけじゃないですか。これがね、皿なんです。なんていうかな、プレートが出てくるわけ、コース料理で言えばね、 一皿目はあのサラダでございますとか、二皿目はフィッシュでございますとか、三皿目はお肉でとかね、そういうふうに何回も何回も食べたり飲んだり食べたり飲んだりする、そのコースが決まってるわけなんですよ。それでこの26節がだいたい8番目か9番目ぐらいに当たると思われるわけなんですが、その順番が来たのでイエス様はパンを裂いて杯を取ったと、そういう順番が来たからですよ。でこの27節の杯というのが、3杯目の杯だと思われます。それでですね、ユダは2杯目の杯の後で、イエス様から指摘されてですね、出て行ったわけなんですね。つまりそれはこのマタイで言えば25節と26節の間、その間に2杯目の杯があって、そしてそれを飲んだ後ユダは出て行ったということになります。面白いのはその後ですね、ユダが出て行った後、この26節からの聖餐式を制定されているというところなんですよ。ユダが出て行ってからということがミソなんです。つまりユダという人はですね、いわば腐敗した、腐敗したというのは何ですかね、発酵しているのと一緒なんですね。発酵しているものというのは、つまりどういうのかっていうと、パンダネなんです。パンダネ、そう、パンダネを入れたらパンが膨れる、発酵するわけでしょ。その発酵するパンダネ的なユダが、腐敗したユダが取り除かれた後、生産式を制定するというこの順序が非常にですね、過去のイスラエルの歴史に、なんていうかな、重なっているといいますか、出エジプトした時に急いでエジプトを出なきゃいけないから、パンをね、焼かないでじゃなくて、パンダネ入れないで、この膨らませないで、そのまま持って出ていけって言われているわけなんですよ。まあそこからですね、種なしパンの祭りというのがそこから由来されているわけなんですけども、そうやって種なしパンとなった状態で、生産式というのは出エジプトした後の10回みたいな位置にあるわけなんですよ。だからこれ新しい契約なんです。ルカの方ではね、この生産式というのは新しい契約だと主はおっしゃっているわけなんですよ。ですから さっき言ったかもしれませんけど、杉越の祭りというのはもはや儀式ではなくなったんですよ。メモリアル的なものではなくって、生きた契約となった、言うならばキリスト契約、十字架によって救われるというキリスト契約、それがこの聖餐式。しかしですね、この29節を見ていただくと、ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありませんと。これどういう意味だかご存知でした？皆さん、なんでそんなことを言うのって感じしてませんでした？もうブドウ酒飲まないって医者に止められたんですかね。違うでしょうね。もうブドウ酒は飲まない。弟子たちには3杯目の杯を与えたんですよ。でその3杯目の杯をイエス様は飲んでないんです。なんでかっていうのは今日は話しませんけど、次に回しますけども、とにかくイエス様は3杯目飲んでない、弟子たちには与えた。そしてあと4杯目残ってるんですよ。4杯目あるんですけども、その4杯目飲む前に、私はもうもはや二度と飲むことはないって 天国で飲むまでは。このまま終わってるんですよ皆さん、杉越の食事ね、新しい契約最後まで出てないんです。4杯目の杯なしなんですよ。まだそのまま契約未完成のまま今に至ってるんです。困りませんか。このキリスト契約ですよ、十字架の血潮で救われるという契約を最後までね、10段階ぐらいあるそのコースを最後の4杯目の杯をしてないまま、まあもし契約書にサインしましょうとね、何枚も何枚もサインするわけですけど、さあ 10枚サインしてくださいねって紙にね、はい、あと 1,2,3,4,5 あと1個ですねって、その最後の1枚にサインしてない状態、これじゃダメですよ。まだ契約完結してないですよ。いつこの契約は全て完全に結ばれるのか、それは天国でだって言ってるんですよ。父の御国であなた方と新しく飲むその日まではって。私たちとしてはですね、いやいやちょっとイエス様それは待ってくださいよってな感じじゃないですか。そんな契約の完成を先延ばしされたらね、困りますよ、ね、まだ契約を済んでない、その済んでない状態のままでずっと先延ばし先延ばしされてたら、そのうち契約内容を忘れちゃったら大変ですからね。どうするんですかって。そうだから、覚えてこれを行えってイエス様おっしゃったんですよ。生産式を継続して行う理由ね、惰性でじゃない、ルールじゃない、まだ完成してない契約内容を忘れないように覚えてこれを行うんだと。ですからこの契約が完結してキリスト契約、その契約が効力を発揮する時はいつなのか、それはもちろん主の来られる時、天国が始まる時です。御国で主と共に4杯目の杯を私たちが飲む時、ここでイエス様そうおっしゃってるんですよね。29でね、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まではって、ずっと契約は延期だって言ってるんですよ。4杯目の杯ずっと飲まないままだって言ってるんですよ。だからその4杯目の杯コースの最後の契約の1枚にサインするとき、その、ブドウ酒をイエス様と共に父の御国で天国で飲むとき、それこそがキリスト契約の完成の日であって、それが、別の箇所で言われてるあれ黙示録でしたっけ、子羊との宴会祝宴の日、それがキリスト契約の完成の日なんですよ。天国で4杯目を飲んだ時、子羊の宴会の時、ここでイエス様おっしゃっておられる父の御国であなた方と新しく飲むその日、その日までは4杯目はお預け。だから私たちはですね、この契約の完成を目指さなきゃいけないんですよ。4杯目をゲットしないといけないってことなんですよ。4杯目、だからイエス様はこの29節でただ言っておきますってね、何がただってこの注意書きみたいに言ってるかって言ったら、これが私の血だ、これが私の契約の血だって、罪を許すために多くの人のために流されるんだって28節で言ってるけども、はい、いただきました、イエス様ご馳走様です、おしまいじゃないんですよ。これが契約の血だけど、ただ言っておきますよって、契約には注意事項があるんですよ、特約事項があるんですよ。つまりこの契約はただしこうこうこういう場合に効力は発揮されますよと、こうでない場合はこの契約無効ですよって、 そういう正し書きなんですよ。いいですか皆さん、どんな場合にキリスト契約が無効になるのか、どんな場合にその契約が有効となるのか、そのためには何が必要なのか、それはですね、私たちが主の来られる時までパンダネを取り除き続けるということが一つ条件なわけですよ。さっき言いましたように、ユダが出て行った後、聖餐式の制定なんですね。つまりパンダネ、腐敗の象徴であるパンダネを取り除かなきゃ聖餐式成立できないわけですよ。だから私たちは主が来られるまで、パンダネを取り除き続ける、すなわち偽りの教えを取り除き続けるということ、すなわち純粋な信仰を保ち続けるということ。純粋な信仰って何か、それは救いというものはキリストの十字架の血潮によるんだということ、他の何者にも救いはよらないということ、いいことをするとか良い行いをするとか、善人になるとか、そんなことで救われるんじゃないんだっていうこと、それを守り続けなきゃ4杯目もらえないんです。ですからこの聖餐式が定期的に行われるのは、この契約の内容を確認して、あ、そうだ、まだ4杯目もらってないんだ、うちらまだ3杯しか飲んでないじゃんって、そのことをね、思い出すためなんですよ。天国でキリスト子羊の宴会に預かって、4杯目、はい、これ最後の契約書ね、はいって受け取るまで、私たちはこの聖餐式を継続して行い続け、その度にこの契約内容を魂に刻みつけながら御国へと歩んでいく、そのための聖餐式であるということです。わかりました？皆さん、わかりましたか？この聖餐式って何なのかってね、なんだかわけもわからずね、ずっとやってたと思うんですよ。特に洗礼受けて間もない人はね、あなたはね、先週洗礼受けたから今日から聖餐式ね、預かれますよね、よかったですねって、はいってね、ちょっとお腹空いてきたし、食べたらね、食欲刺激されるからそんなことを考えてたかもしれないでしょ、救われて間もない時ってね。そりゃこんなことをね、最初から教え込みませんよ、牧師だって分かってないかもしれないけど。でもこれが聖餐式を行う意味、理由、目的、ものすごく大事なことなんですよね。だから初めて、今日初めてね、こういう内容の話を聞かれたかもしれません。だから今までの聖餐式が無意味だったとは言いませんよ、そんなことないけども、これからの聖餐式というのは、あ、そうなんだって、私たちまだ4杯目もらってないんだって、4杯目もらわなきゃこのキリスト契約有効にならないんだって、そのことを覚えて、じゃあどうしようか、そうだ、パンダネ取り除かなきゃってね、パンダネ、ユダいなくなったから聖餐式なんだから、パンダネ取り除かなきゃダメなんだって、そして純粋な信仰を保ち続けなきゃいけないんだって、そのことを刻み込む、魂に書き込む、それが聖餐式だということを知って、今日はですね、改めて聖餐式に預かっていきたいと思います。お祈りします。神の清さ